小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先々週、先週と桃太郎を紹介していただきましたね、
うん、そうです。桃太郎ってね、その日本で非常に有名だし、みんな知ってる話ですけど、意外と広くてね、前回最後にお話したギリシャの伝説とも関係があるらしいということなんですよね、
はい、
とっても面白いです。
そうですね、奥深いですね。
そうですね、面白い世界。
今日はどんなテーマで、
それでね、はい、日本の桃太郎の時に犬猿キジを家来に連れて行きますよね、
はい。
であの時、そのきびだんごを分けてもらうというあたりが焦点になって、うん、我々日本人はね、そこを注目するんだけど、西洋の学者からすると、犬と猿とキジという独特の能力を持った家来がついていったという、そこに注目するんですね、
うん、
そしてそれがそのアルゴナウト伝説のいろんな家来と似てるというふうに言うわけですけども、そしてお話としてはですね、いろんな特殊な能力を持った家来が何人もついて旅をしていくっていうところはとても面白いもんだから、
はい、
そこだけが独立して語られるっていうことがあるんですよ、
ええ、
よく起きる現象なんですけどね、
はい、
昔話のある部分が特に面白いと、そこだけがクローズアップされて独立な話になるっていうのはよくあることなんですが、それの一つの例がここなんですね、
はい、
グリム童話でですね、71番に6人男が世界をのし歩くって話があるんですね、
はい、
6人の男たちが世界をのし歩く話で、東京の話なんですけどね、
はい、
少し長いから僕要約しながらお話しますけれども、こんな話なんですね、はい、主人公は兵隊上がりの貧しい男なんですね。戦争が終わってクビになって貧しい男になっちゃって、でなんか仕事がないかと思って歩いていくとするとね、途中で6本の木をまるで草のように丸めてね、引っこ抜いている男に出会うんですね、
うん、
6本の大木を草のように丸めて引っこ抜くってすごい大力でしょ。
ですね。
ね、そういうその男に出会って、それでお前はなかなか力持ちで役に立ちそうだって、一緒に行かねえかって、じゃあ一緒に行こうって言って仲間になるんです。で今度2人で歩いていく。そうするとね、今度は鉄砲をね構えてですね、いる男がいるもんで、何をしてるんだっていうと、2マイル先の木に止まっているハエの左の目を狙ってるんだって言うんですよ。2マイル先の木に止まっているハエの左の目を狙って撃つとこだった、
うん、
つまり射撃の名手ね、これ、
はい、
ということでしょ。でそれはなかなか見事がやると、
うん、
仲間になれる。で今度は3人で歩いていくのね。そうすると今度はね、一方の鼻の穴を塞いで息を吹いている男がいた。一方の鼻の穴を塞いで息を吹いている男がいて、何してるんだっていうと、2マイル先の風車を回してるんだって。すごいでしょ、これも。すごい特殊な能力よね。
まあ、ちょっと鼻の穴が前を向いてないとダメ
ですね。そうですね。そうですね。でものすごい圧力でしょうね。
ですよね。
風車を回すんだから。
すごいですね。ね。
で、お前もなかなか役に立ちそうだというわけで仲間にして、それでこれで4人が仲間になって。そうするとね、今度は片方の足を抜いて、脇に立てかけて立っている男がいた。
うん、
片方の足を抜いて脇に立てかけて、
はい、
で片足で立ってるんですね、でお前何してるんだっていうとね、俺は走るのが速すぎて両方の足だと速すぎて困るから片方の足を抜いてあるんだって。
うん。
これも分かんない話だけど速すぎるからだってね、
それ
で今度5人になったでしょ。で行くとですね、帽子をねかぶってるんだけど、一方の耳にかかるぐらいに斜めにかぶってる帽子を、斜めにかぶってる男がいて、でどうしてそんなことしてんだっていうと、俺が帽子をまっすぐかぶったら温度がすごい下がって寒さが来てしまう、みんな凍えてしまう、だから帽子を傾けてるんだってですね、
うん、
気温が下がるっていうわけですよ、 寒さを呼ぶ男なのね、はい、でこれでその兵隊上がりの男は5人の特殊な能力を持った仲間を見つけるでしょ、
うん、
それで旅をしていくんですね。でそうするとね、あるお城に着くと王様がですね、王様の娘ね、王女が結婚したがらないでいると。だけども条件があって、その王女と競争して勝ったやつがいたらそいつとなら結婚すると言うんですね、
うん、
だけどもしそのトライして王女が勝っちゃったら、
はい、
王女の方が勝ったらその負けた男は首を取られると、
ね、
こういう話、
極端ですね、
極端なんですよ、
はい、
これ昔話によくあるのね、
うん、
求婚者が失敗したら首取られるって言うんですよ、
うん、
よくあるモチーフなんだけどね、
うん、
それでその6人組はですね、じゃあやってみようってことになるわけですよ、
はい、
で立候補するわけね、
うん、
するとまず王様が課題を出すの。するとね、兵隊上がりのお頭ですねの男に課題を出すんですね。第一の課題はね、何マイルか先の泉の水を亀に汲んで、で持ち帰ってくることと言うんですね。それで王女も一緒にかけるんです。もし王女が勝ったら兵隊上がりの男は首を切られる、
うん、
いうふうに。もし王女が負けたら兵隊上がりの男はその王女を嫁にすることができると、
うん、
こういう話になる。第一の試練ね、
はい、
そうするとですね、その兵隊上がりの男は途中で仲間になった足を片方外して立っていた男に足をつけさせて、どうやってつけんだか知らないけど、つけさせて、それで走らせるんです。と、ものすごく速いんですよ、もちろんね。でも、王女なんか問題にならないで、その泉へ行って亀に水入れて戻ってきちゃうんですね。だけど、速いもんだから、大丈夫だと思って昼寝するんです。
あら。
あの、うさぎと亀みたいな話よね。
そうですね。
うん。で、その亀を枕にして寝てたっていうのね。
うん。
で、王女は、その、遅れていったわけですね。するともう帰ってきて、その亀を枕にして寝てる男がいたもんで、その亀の水を全部こぼしちゃうんです、わざと、
うん、
それで自分がその泉まで行くわけですよ、
うん、
それで帰ってくるのね。それで帰ってくるときにですね、こっちから見てた男が、さっきその遠くまで見られるのがあったでしょ、
はい、
2マイル先の木の生えの左目を狙っていた男がありますね、
うん、
遠くの方が見えるわけ、しかも銃の名人だよね、
うん、
その男がですね、それを見るわけね。男が寝てる、で王女が水をこぼした、それで王女が亀で水を入れて戻ってきた、もうすぐで追い越されそうになる時に見つけるんです、
はい、
それでその左目で狙いを定めて、その脇に命中するんですね、
うん、
それで男は目覚ますんですよ、
はい、
鉄砲が来たもんで、で目覚ましたら亀の水が空っぽになってた、
うん、
それで王子がすぐそば走ってる、
うん、
っていうんでまた亀を持ってもう一度泉のところへかけてって水を入れて、で戻ってきて、たちまちのうちに王子を追い越して結局男が勝ったっちゃうんですね、
うんうんうん、
で今度はですね、王様はじゃあまあその6人の仲間みんなにご馳走してやろうと言って立派な部屋に招き入れるんですね。そして下男たちに言っといてね、その部屋は床が鉄でできて、そういう部屋で下で火を燃やさせるんです。それで熱を上げるんですよ、焦がしちゃうと思うわけね、焼き殺そうとするわけです。で部屋が熱くなるんです。そうするとね、さっき言った帽子を斜めにかぶってた男ね、斜めにかぶってた男、それはまっすぐにかぶったら熱が下がるってわけですよね、
はい、
でそういう男が帽子をまっすぐに変えたわけ、
うん、
そしたら熱がさーっと下がって、
うん、
それで王様がもう死んだだろうと思って扉開けたらみんな涼しい顔してたっていう、
うん、
でこれでもまた王様負けちゃうわけよね。で今度は王様がですね、もうこれじゃいくらやっても勝ち目がないと思って、金をやるから帰ってくれって言うんですね。欲しいだけの金をやると言うんですよ。じゃあ欲しいだけ、私が持ってきた袋にいっぱい金くれるんだねって、その兵隊クビになった男が言ってね。それで国中の仕立て屋を呼んで、ものすごくでかい袋を作ったっていうのね、
うん、
それでその袋の中に金を入れてくれって、いくら入れてもいっぱいにならないです。で王様は7000台の牛車で金貨を運んできて入れた。 それでもまだいっぱいにならなくて、で結局もう諦めて打ち切りにして、男はその7000台分の金貨の入った袋を持って帰ってきた。それで王はまだ諦めきれなくて騎兵隊を集めてね、で追わせたと、追いかけさせた、
はい、
そしたらその6人の男が大きな袋を担いで帰っていくのを追いかけてって、近づいてきた時に鼻を片方塞いで風車を回してた男ね、あの男が鼻を開いて、はいはい、吹き飛ばした。それで追いかけてきた騎兵隊が全員飛ばされちゃって、それで騎兵隊の隊長が許しを請って、うん、でまあ服のをやめたと、
うん、
で結局6人はその袋に入った7000台分の金貨を持って帰ってきて、仲良く分け合って平和に暮らしたっていう変な話なんだ。でも
それぞれの特徴特技が生かされて、
そう、それぞれの非常に特別な能力がね、生かされて、という話なんですね。
うん、
でこれは、ヨーロッパの学者からするとね、桃太郎のあの、犬猿記事の元の形っていうかな、拡大版。逆に、犬猿記事は、今のようなすごい能力を縮小してるって言うんですよね。
うん、
犬はそれでも噛みつき、猿が引っかきますね。やっぱり特性を生かしてるってことは言える。ただ、うんと縮小されてますよね。縮尺されてるよね、
うんうん。
そういうことってあるんですね。
うん、
他の場合にも。ですから、これも西洋の学者が言う、その、あの犬猿記事は、こういう話の流れだというのは、あながち当たってないとも言えないかもしれない。
うん、
ただ、ギリシャの話ではここまで来てないんですよ、もちろん。ギリシャの話ではこんな独特じゃないんです。はい、こんなに極端じゃないんです。
うん、
これはこの部分だけが面白いから、独立に広がって、
うん、
うん、と極端にされた場合、
ね。今のはグリム、
ね。そうです、これグリムはね。
うん、うん、
それでね、はい、実はこの特殊な能力を持った仲間たちの話っていうのは日本にもあるんですよね。
ええ、
まあ各地に結構あるんですけど、僕はその、金子八郎っていう話を、この間出した小峰書店の日本の昔話に入れたもんでね、これちょっと面白いから聞いてもらいたいんですけど、
はい、
ちょっと時間かかるので次週にやらせていただきますね。
そうですね、
はい、
今日は桃太郎その3として犬猿記事をモチーフにしたお話を紹介していただきましたが、
はい、お話の一部がね、とても面白い場合にですね、そこだけが独立して一つの話になるってことはあるんですね、
うん、
例えばね、日本の場合で言うと笠屋の天のぼりみたいな話があってね、笠屋が傘を干してる間に風が吹いてきたから傘を飛ばされないように握ったら、逆に吹き飛ばされて笠屋が天まで登っちゃったと。でそこで雷様の家来になって、上路で水まくと下が大雨になったりね、
うん、
太鼓叩いたら雷が鳴ったりしてやったっていうのがあるね。それで最後に踏み外して地上へ落ちてきちゃったって、その雷様の家来になってっていうのがとても面白いもんですからね、
うん、
ここだけが独立して雷の家来っていう話になるとかね、うん、そういうことってありますね、よく、
うん、
面白い話の場合ね、
うん
うん、その一例ですね、さっきの犬猿記事もね、
うんうん、さて小沢先生、来週は、
ええ、さっきグリム童話のね、71番の6人男が世界を乗り歩くっていう例を聞いていただいたんだけども、日本の場合にもね、同じようにその特殊な男たちが旅をしていくっていう話があるもんでね、それを聞いていただこうと思います。
はい、楽しみにしています、はい、小沢先生どうもありがとうございました。
はい、小沢敏夫昔話へのご招待。